それでは聖書朗読いたします。マルコの福音書9章41節から50、新約聖書の78ページをお読みいたします。あなた方がキリストの弟子だがというので、あなた方に水を一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。また私を信じる小さな者の一人にでもつまずき渡るようなものは、むしろ大きい石臼に首に、祝いつけられて海に投げ込まれた方がましです。もしあなたの手があなたのつがみつきになるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が、両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ちる込みよりは、あなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命を入る方が、両足を揃ってゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃ってゲヘナに投げ入れられた方るよりは、あなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う氏は尽きることがなく、火は消えることはありません。すべては火によって塩をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。それでは宮内先生にメッセージをしていただきます。
こんにちは。今日の聖書の箇所ですけれども、ちょっと不気味なことが書いてあります。ゲヘナって書かれていますが、ゲヘナというのはエルサレムのその丘の先のところにあります。偶像崇拝のために用いられた、捧げ物が捧げられた場所です。他の神様に対して捧げられた場所、そこからですね、闇の力に捧げられる場所、だんだんそこから発展して地獄というふうに理解されるようになっていきました。で、今日の聖書に書いてありますが、この41節からですね、とても厳しいことが書いてあります。また私を信じるこの小さい者たちの一人でもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首に祝いつけられて海に投げ込まれた方がましです。小さい者と書いてあるのは、弱いものともいう意味ですが、ギリシャ語ではミクロスと言います。ミクロっていう言葉がありますが、この小さいもの、何がそんなに小さいのかっていうと、イエスを信じる者のことです。イエス・キリストのメッセージに従っていこうとする者のことを、小さいものという表現をされています。弱いものという意味です。強くないです。イエス・キリストを従っていく者は弱くあることが、ここでイエス様によって語られています。その一人に、イエスに従おうとしている者一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい臼を首に祝いつけられて海に投げ込まれた方がよい。つまずきを与える、これはスキャンダリゾーと言います。ギリシャ語ではスキャンダルという意味ですね。スキャンダル、ある人を失墜させる、そういう意味でスキャンダルという言葉が使われます。非常にまっすぐにですね、かなりいい働きをしていたのに、ある一つの働きで、スキャンダルで、その全てが壊れてしまうというようなことが起こります。そういう意味で今スキャンダルという言葉は使われますが、この時つまずきを与えると言われる意味は、ある人が神様に従っていこうとするのを邪魔するということです。ある人が神様に従って生きていこうとするものを、ことを妨げる、 そのような働きをする者は首に臼、ものすごいですね、石の臼を首に引っ掛けられて海に投げ込まれたらいい。実際にそんなことしたら死んでしまいますけれども、その方がいいと言われています。イエス様に従おうとする者は、逆に言えばですね、簡単にスキャンダルで潰されてしまう。イエス様に一生懸命ついていこうとしているんですけれども、邪魔をされるということが起こるということが書かれているわけです。で、そのような邪魔をする者は首に石臼をつけられて海に放り込まれた方がいい。まあ、ここはそれでよろしいとしましょうか。ではその先続いていきます。43節、もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありません。ゲヘナというのは、今言いましたように地獄の代名詞として、使われています。地獄を表すものとして、地獄では火と蛆が尽きることがないと書かれています。なんとなくそういうイメージを持ってしまうと思うんですね。自分たちは死んだ後そこへ行くのか、それとも天国に行くのか、そっちに焦点があるのではありません。今日の話は、もしそうだとしたら、ほとんど全てのクリスチャンが手がないと思います。今の時点で手がないし、足はないし、目もないと思いますね。耳もないし、口もない、舌もないかもわからないです。そんなクリスチャン見かけたことありますか？自分でぶった切ってるという、ないですよね。よく、いや、なくいられるなと思います。ここをそういうふうに理解している人は、手なり足なり目なり口なり何なりがですね、罪を犯す誰かが神様に従おうとして宝物として生きようとしているのを邪魔するような行動を取るとしたら、それを切って捨てろってイエス様おっしゃってるんですね。それが一度もしたことないっていう人はこの場にいられないと思います。おられないと思います。私自身がもうこれの最たるものでしたから、私がもしこのイエス様の言葉に従うならですね、全部もう何にもないですね。何にもここもう形ないんじゃないでしょうか。でもここに生きているということは、私のうのうと生きているんです。それはこの言葉を、それをしなければ地獄に行くというふうには取ってないからです。地獄に行くほど大変なことなんだよっていうことが言われていることは確かなんです。でも実際に地獄に行くと言われているわけじゃないです。そういうふうに言う人がいろんな教会でいます。他の教会とかですね、霊的な教会とかで言うところ人がいます。じゃあそこの教会の人で自分の手や足ぶった切って目をえぐり出して生きている人いるでしょうか。いないとしたら、二重の信仰をその人たちは生きていることになります。地獄だけ強調して、そこにつながるような生き方は中途半端にしている。それはありえないですね。ここはそのように読む場所ではありません。つまずきを与える、自分が神に従って生きることの邪魔をするものは切って捨てた方がいいぐらいひどいものですよ、というふうに理解してくださったらいいと思います。さて、このイエス様の話の続きなんですけど、全体が8章から9章にかけてが全体のひとまとまりになっています。それはどういうひとまとまりかといいますと、イエス様がピルポカイザリアというところに行きました。そこではパンの神様というですね、神様が崇められていたんです。要は自分たちの希望を叶えてくれるような、そういう神様です。雨を降らせてくれる神様、自然を司る神様なんですけれども、そこのところにイエス様が行かれたときに、その祭りが行われている場所に行ったときに、あなたたちは私を何というかって弟子たちに聞かれたんです。私をどんな人間だと思っているのか、 そしたらペテロがキリストだ、ユダヤ人がずっと待ち望んできた私たちを人間を救ってくださる方ですと告白するんです。それから物語が続いていきます。順番に続いていきます。で、そういったペテロたちはイエスが王になってくれると思っていました。どんな病気も癒してくれる、実際その時癒してましたから、問題も答えてくれる、足らないものは満たしてくれる、食べ物がなければ出してくれる、そういう方として君臨する、治めてくれる、イスラエルを治めてくれると思っていました。そういう意味でペテロはキリストだと言ったんです。ところがイエス様はこうおっしゃいました。8章の31節にこう書いてあります。8章の31節ですね、すぐ前ですからご覧になっても結構ですが、8章の31節、とても大事な言葉です。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらねばならないと弟子たちに教え始められた。すごいことですね。キリストのことを言ってるんですが、あなたが今キリストと告白した私は必ず多くの苦しみを受けるんだ。長老、祭司長、律法学者たち、社会のリーダーたちに捨てられて殺されて3日の後によみがえらねばならないと言われたというんです。全然違うんですね。ペテロたちが描いているイメージと全く違います。ペテロたちが描いているキリストは長老や祭司長や律法学者たちに崇められる立場の人です。でもイエス様はそうじゃない、彼らから捨てられるんだというんです。そんな弱くなるのか、びっくりしますね。そしてイエス様についていく者たちについてはこうおっしゃっています。34節、8章の34節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、群衆を呼び寄せました。弟子たちと一緒、みんな呼び寄せたんですね。自分についてくる、来ている人たちに呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。自分を捨てる、自分の意地、エゴ、こうでなければならないというような思いを捨てる、そして十字架を背負え。十字架っていうのは自分が貼り付けにされて殺される場所、それを背負うっていうことはもうこの世的な力に頼らない、そういう状態で私についてきなさいとおっしゃいました。ペテロたちが抱いていたイメージとはだいぶ変わってきます。そしてイエス様はその話を終えたときに、今度は人々を避けて、この9章に入っていくんですけれども、人々を避けて行かれます。山に登ってですね、ペテロとヨハネとヤコブだけ連れて山に登られたときにイエス様は姿が真っ白に変わりました。ペテロがびっくりするような、見ている人間がびっくりするような変化を遂げました。そこでもまたペテロは、うー、これは何が起こるのかと思うと、神様の声が聞こえます。このイエスに聞きなさいという声が山の上で聞こえます。そして降りてきたイエス様はすごい奇跡を一度なさいます。悪霊に疲れていた子供を癒します。そして人々はまた、あ、イエスはきっとすごいキリストとして立たれるんだと思っている時、またこれ同じ31節なんです。面白いですね。8章の31節、9章の31節、この9章の31節にこう書かれています。9章の31節、それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。イエス様はまた言われました。人の子、イエス様のことですが、人々の手に引き渡される。彼らはこれを殺す。君臨するどころではありません。捕まってしまうんです、弱い者として。そして殺されてしまう。殺されるけど3日の後に人の子はよみがえる。これは神のものすごい奇跡が起こるんですけれども、この話を聞いて弟子たちは2回も言われたから、よし、 イエス様に十字架背負ってついていこうと思った方とはそうじゃないんです。33節から37節には弟子たちが誰が一番偉いんだろうか俺たちの中でって話したことが書かれています。本当に愚かもんですね。何ぼ言われても理解できません。一番に立つこと、力を持つこと、お金持ちになること、権力を持つこと、そういうことばっかりやっぱり求めてしまうんです。そしたらイエス様がそばにいる幼子をポッとこう前に出されまして、この幼子を受け入れるようなものでなければならないとおっしゃいました。それが37節です。9章の37節、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく私を使わされた方を受け入れるのです。弱いものを受け入れる。皆さんの前に周りに弱い方いらっしゃいますか。弱いというのはですね、自分より立場が下、言ったことを聞くような人のことです。あまり逆らわない、逆らえない、そういう人たちをこそ大切にせよとイエス様はおっしゃいました。さらに38節から40節では、イエス様にヨハネが報告しました。あなたの名前で悪霊を追い出している奴がいましたけれども、やめさせました。そしたらイエス様は、やめさせちゃいかん、やめさせちゃいかんって言うんです。自分たちと一緒に行動しないものは敵かっていうことです。違う、受け入れなさいとイエス様はおっしゃいました。敵ではない。そして今日のところにつながっていくわけです。そういうふうに小さいものを大事にし、自分のエゴを捨て、ただ神様に頼って目の前にいる人を大切な宝物として大切にしていく、そういう弱い小さなものの働きを続けていくあなたたち、そのあなたたちに水一杯でもくれる人は必ず祝福されるよってイエス様はおっしゃったんです。そしてさらにおっしゃったのは、あなたの手がその生き方を邪魔するならその腕は切ってしまった方がいいよ、あなたの足が、あなたの口が、目が、耳が、あなたの感覚が、あなたの考えが、そういうあなたを邪魔させていくなら捨ててしまったらいい、そうしないで地獄に行くよりは捨てた方がいいとイエス様はおっしゃったんです。今日のバイブルクラス、この礼拝の前のバイブルクラスである一つの話が出ました。地獄っていうのは本当にイエス様から離れてしまって心がこの世のことでこうわさわさわさわさしている状態、暗闇を見ている状態ではないか、そしてそれが永遠に続くとしたらそれはもう悲しい話です。だからイエス様によってそこから解放される必要があります。あなたの心は今平安でしょうか。もし力や権力や自分の有名になることが目標であるなら落ち着いていないでしょう。でも弱くても何もできなくても全て失ったとしても神様がそのあなたを祝福するよ、あなたとあなたの周りの命を大事にしなさいという生き方を生きているならば心揺らぐことは少なくなると信じます。イエス様は最後に今日のところでこうおっしゃっています。49節から、すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。火とか塩、火というのは聖霊と一緒になって語られます。清めるもの、腐敗を防ぐものです。塩もそうです。清めるもの、腐敗を防ぐもの、私たちのうちにはそういう神様に従って自分や周りの命を大切にする、そうしたいという思いがあります。それが火であり塩です。それにあなたがかけて生きるとき、神様は必ず祝福してくださいます。最後にイエス様がおっしゃいました。そして互いに和合して暮らしなさい。これは 平和を保ちなさいっていうことです。平和を持ちなさい、平和を持ちなさい。自分のうちに、また自分と周りの人の間に平和を持ちなさい。そのような生き方を潰そうとする力があるなら、それは切って捨てた方がいいとイエス様はおっしゃっています。逆に言えば、あなたがその自分や周りの命を大切にしようという思いは簡単にスキャンダルによって揺り動かされるんです。周りの人たちはそっち求めていますから。いや、なんか自分が足らない、自分このままではダメではないかと思わせられます。でもイエス様はそこへ行けとおっしゃるんです。そしてお互いに平和で生きなさい。イエス様はこのことを伝えるために人々に愛を貫きました。語り示されました。でも誰一人最後までイエス様を守って、私はこのイエス様のために命捨てますと言った人はいません。そんな人のことも覚えてイエス様は十字架にかかりました。かかる前、イエス様がなさったのが主の晩餐式、聖餐式です。今日は月の初めですから、聖餐式を今から行います。聖書の箇所をお読みします。どうぞ聞いててください。イエス様が弟子たち、自分を裏切る弟子たちを前にしてなさった聖餐式を今から行っていきます。その聖書の箇所はマタイに福音書26章26節からです。聞いてください。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みな杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、みなオリーブ山へ出かけていった。ルカによる福音書では、この時を本当に心待ちにしていたと弟子たちに言われました。本当に心待ちにしていた。それは弟子たちが裏切ることを分かってたからです。弟子たちが自分や周りの命を大切にすることから離れていくことが分かってたからです。だからこの式を行われて、そのあなたを愛し続けるから失敗しても帰ってきなさい、そしてこの聖餐式に預かってやり直していきなさい、それが主のメッセージです。一言お祈りをします。主なる神様、感謝します。あなたが、イエス様が神様の権威を持って地上に来られたことを感謝します。悪霊は逃げていきました。病は癒されました。奇跡もどんどん起こりました。自然も従いました。その権威を持つイエス様が、人間が求めるべきこととして命を愛することだと命がけで教えてくださいました。でも私たちはお金を求めてしまいます。生活の安定を求めてしまいます。そばにいる人と和合して生きることより、平安で生きることより、自分の思い通りに物事が進むことを求めてしまいます。いつの間にか目はつり上がり、言葉は厳しくなり、手足が出たり。主よ、そんな私たちを憐れみながらイエス様はおっしゃいました。父よ、この人たちは何をしているのか分からずにいます。許してください。その祈りを聞かれ、父なる神はイエス様をよみがえらされました。私たちは招かれています。この招きを感謝します。今から聖餐式を行います。どうぞこの聖餐式に携わる一人一人の方が、触れられる一人一人の方が新しく出発なさいますように。そしてあなたの全能の権威が共にありますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。